森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんばんは、森山義明です。本日も質問が届いております。発達障害の、社会人にありがちな言い訳として時間がないといったものがあります。僕はやりたいことや勉強したいこと、目標がたくさんあって困っています。無理をしないで時間を作ることができたら人生が有意義になります。かなりわがままな相談ですが、そもそも時間を作る方法や手段、思考などがありましたら教えてほしいです。40代会社員、男性からの質問です。方法に関しては、14個ありまして、で順番にいくとですね、まず方法1としては、タイムリミットの設定をすると。で、まあ、時間は、24時間しかないので、まああのいろいろ勉強することとか、やりたいことがあるのであれば、それぞれ時間配分を考えていかないと時間が足らないので、まあ、例えば勉強するときに、5分考えてわからなければ、人に聞くとかっていう風な感じで、タイムリミットを設けると、まあ、時間を作ることができると。で、方法2としましては、隙間時間を作る。まあ、これも、いろんな、まあ、1日いろんな時間があると思うんですけど、結構、まあ、例えば、早寝早起きして、朝の時間、僕だったら早く寝て、だいたい朝5時ぐらいに起きて、そこから勉強したりとかやりたいことするっていう風な感じでやったりとか、あとはまあトイレの時間とか通勤時間とか、お風呂の時間とか食事の時間とかでも、まあ、常に、考えるっていう風な感じで、まあ、例えばプログラミングとか僕作ったりしてるんですけど、やっぱプログラミングっていうのはなかなか考える時間が必要なんで、その時間を作り出すためにまあ何かしながら、そのトイレしながら考えたりとか、通勤時間に考えたりとかっていうふうな感じで、まあ、うまいこと隙間時間に、まあ、そういったことを、やって、時間を増やすと。で、次、方法3として、ながら作業を取り入れるということで、結構、まあ、僕もいろいろ仕事をしてていろいろ勉強したいこととかもあるんですけど、なかなかその自分の仕事が結構いっぱいあるとなかなか学習できないので、まあ例えば仕事をしながらテープ学習って言うんですけど、いわば音声のコンテンツを聞きながら仕事するとかでやれば、仕事しながら勉強もできるので、まあながら作業で、まあ、仕事やれることを、まあ、 そうすればやれることが2倍とかになってくるんで、そういう形で、時間をうまいこと使って、いただければと。で、方法4としては、自分の苦手なこと、自分でなくてもできることは人にお願いする。まあ、例えば、家事とか、まあ、今だったら家事代行とかっていうサービスもあるので、まあ、自分がやらなくてもいいことを、まあ、人にお願いして、それで時間を作って、その時間で勉強したりとかっていうふうな、形を取れば時間を作れると。僕も去年から、僕去年から独立しまして、で、まあ、何でも自分でやらないといけないので、まあ、常に時間に追われているような感じなので、まあ、基本的には自分の、得意なこととか自分にしかできないことは自分がやるようにして、まあ、それ以外のことは極力、まあ、人にお願いする、まあ、例えば確定申告とかはよくわからないんで、詳しい人にお願いしたりとかして、時間を作るようにしてます。で、まあ、次に方法5ということで、結構学習するときに僕の場合だったら結構人より早く、習得したり、何かしらこう新しいことを学んだら習得したりすることができるんですけど、まあ、その、まあ、やり方がありまして、まあ、基本的にですね、短期間で集中して学ぶっていうことで、例えば、まあ、ホームページを勉強すると決めたら、もうそれだけを集中してやるっていう。だから週に1回ずつ学ぶとかじゃなくて、もう毎日ホームページだけ学ぶみたいな形をとって、もう一気に短期間で入れてしまうと。で、何かしらその新しいことを学びたいことがあったら、もうそれだけやって、で、短期間で習得してしまうっていうふうな形をとれば、まあ、結構短期間でできて、しかも結構早く成果が出せるっていう感じですね。なんで、だらだら、勉強されてるのとか、まあ、学習したりとか、そのやりたいこととかをしてるんだったら、だらだらせずに、もう一気にやっちゃうっていうのがポイントです。で、まあ、方法6ということで、基本的に、まあ、脳の仕組みとかっていうところで、まあ、記憶の干渉っていうのがありまして、まあ、これは記憶のが他の記憶に影響を与えてしまう相互作用のことなんですけど、まあ、何か新しいこと、例えば何か新しい英単語を10個覚えるってなった時に、その10個覚えてからまた新たに新しい英単語を10個覚えちゃうと、記憶の干渉が起きて、最初に覚えた10個が、まあ、忘れてしまうみたいな形になるので、なんで、まあ、基本的には適度な量で、学習するっていうふうな形を取らないと、逆にやりすぎても、習得できないので、まあ、習得に時間がかかっちゃうので、なんで、まあ、効率よく時間も短縮できるような形を取るのであれば、まあ、適度な量で、まあ、を、まあ、学んだりとかして、まあ、学ぶ形で、まあ、適度な量を毎日やっていくっていうのが理想かなと。で、次に、方法7、まあ、これですね、まあ、海馬の性質を生かした復習のプランっていうのがあるんですけど、まあ、学習した翌日に1回目で、その1週間後に2回目、2回目の復習から2週間後に3回目、3回目の復習から1ヶ月後に4回目の復習をすると。で、まあ、これが、まあ、脳に、まあ、その効率のいい、学習方法でになるんですけど、なんで、まあ、やっぱりそのだらだらこう、まあ、例えば学んで1週間後にもう一回またその学んだこととかってやってると、結構まあ遅くて、人間の脳というのは結構早くに忘れてしまうので、忘れにくくするために、まあ、適度なペースの復習っていうのがあって、でそれが先ほどお伝えした、順番で復習すると。で、まあ、例を挙げると、まあ、例えば筋肉をつけるために鉄アレを毎日持ち上げる必要は、まあ、なくて、 2日に1回トレーニングするだけで毎日やったのと同じ効果が現れると。なんで基本的にその時間がないっていう場合っていうのはおそらく無駄なことをしてるっていうのが可能性もあるので、まあ基本的にその無駄にトレーニングしてるとか無駄にその学習してるとかっていうのがあれば、やっぱその分はやっぱその分の時間を洗い出して、それはもう削っていって、それで余った時間を別のことに回すっていうふうにやっていかないとなかなか時間作れないんで、まあちょっとその辺を意識してやったらいいかなと。で次に方法8っていうことで、で次、睡眠は7時間以上取るっていう、まあ、基本的に眠ってる間にも脳は知らず知らずのうちに復習をしてまして、で夢を使った復習も大切な脳作業の一つになるんですね。で、まあ、最新の脳科学によると何か新しい知識を身につけた時にはその日に6時間以上眠ることは欠かせないということなんで、つまりですね、まあ、いくら徹夜して頭詰め込んだところで、まあ、流れていくっていうことなんで、なんでであればもう適度にしっかり睡眠は取るようにして、でちゃんと、まあ、学習も、する時間も作るというふうな形で効率よく学んでいけば、まあ、おのずと時間ができるかなと。で、方法9としましては危機的学習法っていうのがあるんですけど、例えば腹が減っている時の方が記憶力は高まると、まあ、朝食前であったりとか昼食前であったりとか夕食前とかに、まあ、学習したりとかで、あと、まあ、例えば、あったかい場所で、勉強すると結構眠くなってくると思うんですけど、それをですね、ちょっと寒い部屋で勉強した方が、まあ、学習効率としては、上がってくると。なんで動物の、まあ、そういった本能的なところをうまいこと活用してもらえれば、おのずと時間も作れるのかなと。で、次に方法10ということで、外発的動機を利用するっていうことなんですけど、まあ、こちらがですね、目標達成した時の、まあ、要はご褒美のことなんですけど、なんで、まあ、例えば、Excel VBA の例えばプログラミングを習得したいってなった時に、もしも習得できたらご褒美として、焼肉を食べに行くとかっていう風な形で自分でご褒美を決めてそのために頑張ってやるみたいな感じですね。まあ、そういったものも活用していくと、やっぱり今までと違うモチベーションとかで、臨むことができるかなと。で、次に方法11ということで、特異効果っていうのがありまして、まあ、得意な面を生かして学習するっていうことで、テストの本番では得意な問題に最初に手をつける。で、得意な問題を解いていくうちに集中力が高まるということで、なので、まあ、基本的に、まあ、何かしら、まあ、時間をもう もっと作っていこうと思うのであれば、まずは自分の得意なことをやって集中力を高めてから何か新しいことを学びたいこととかをやるとかっていうふうな形を取れば、まあ、時間、まあ、リズムにも乗れると思いますし、まあ、時間も作れるかなと。で、方法12としまして作業興奮というのがあるんですけど、まあ、何事でもですね、始めてからしばらく経つと少しずつ調子に乗って集中できるようになると。だから、まあ、いやいやながら掃除を始めたにもかかわらず、そのうち気分が乗って部屋をすっかりきれいに片付けてしまったっていう経験があるかと思うんですけど、まあ、それをうまいこと活用して、まあ、ちょっと最初乗り気じゃなかったとしても、まあ、とりあえず椅子に座る時間を設けて、それでちょっとなんか、学びたいことがちょっと やって始めて、でそこからずっとやっていくうちに徐々に集中力が上がっていくみたいな感じで、で、そういう形で何かしら学んだりとか、まあ、時間を作るためにそういうふうな形で、勉強とかしてすれば、まあ、おのずと今までよりも、短い時間で、まあ、習得できたりもできるかなと。で、まあ、次に方法13ということで、スモールステップ法っていうのがあるんですけど、 まあ、これ手順を分けて覚える方法になってくるんですけど、まあ、例えば犬を例に挙げて、説明すると、まあ、画面に例えば丸い図形が点灯した時にレバーを押すと餌が出てくることを犬に覚えさせようとした時に、ここでいきなり、そんなことを教えても何百回もミスする犬もいるわけで、で、まあ、それはなぜかというと、まあ、この課題には2つの因果関係がありますということで、つまり画面点灯とレバーの関係とレバーと餌の関係の2つになるんですけど、で、基本的に学習とは物事の関係性に気づくことなんで、独立していた事象をつなげることになるんですね。ということは今回の 犬の課題は2つの内容を同時にやらせていたことになるんですね。で、犬に同時に教えようとしていた2つの課題としては、丸い図形が点灯したらレバーを押すことで、丸2としてレバーを押せば餌が出てくることっていう。なんで、だから、まあ、効果的に覚えさせるためにはこの2つの手順を分解して1つずつ教えればいいと。なので、まずはレバーを押せば餌が出てくる装置の前で課題を完全に覚えさせて、そしてそのことを学習した後で餌と画面点との関係を覚えさせると。すると、まあ、犬は10分の1ぐらいの失敗数で完全に覚えるようになるっていうことですね。つまり、一気に行こうとせずに、まあ、大きな目標だけじゃなくて、達成しやすい小さな目標も作って、一歩一歩、前に進んでいった方が脳にとって効率の良い方法になるっていう、まあ、結構これも意外と一気に行こうとする方もいるんですけど、なかなか一気に行く方がかえって遠回りになって時間かかっちゃうんで、逆に手順を一つになるまで分解して一個ずつ習得していった方が、逆に早く習得できると。で、あと、まあ、方法14として、まあ、最も手軽な経験記憶の作り方としては、まあ、学んだことを人に説明するっていうのがあるんですけど、なんで、まあ、何かしら新しいことを習得して、まあ、身につけたと思ったら、まあ、人に説明してみるっていうのがとても、大事になってきますんで、まあ、そういう感じで、うまいこと、やり方も、考えてやっていけば、時間の方もおのずとできてくるということですね。まあ、以上、14個の方法でした。ご清聴いただき、ありがとうございました。で、まあ、質問の方は絶賛募集中なんで、まあ、インターネットで、Google の検索ボックスに吉住 IT クラブって検索して、お問い合わせっていうとこを押したらお問い合わせフォーム出てきますんで、そこで何かしら質問があればメッセージ投げていただければ、回答しますん